差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美333番。
Oh.
主の祈りをいたします。天に増します。我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものであればなり。アーメン。人信条を告白します。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白する。
我らは天地の作り主全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、もとでマリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下がり、三日目に死人の死よりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の御身に立ちたまえり、私とより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。ヘブライ人への手紙12章4節から7節と11節から15節新約聖書417ページをお開きください。ヘブライ人への手紙12章4節以下。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。11節。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だから萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。神の恵みから除かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が 汚れることのないように気をつけなさい。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる神、すぐる一週間、私たちはあなたの御言葉によって養われ、支えられて歩んでまいりました。しかしあなたの言葉を聞くことのないその社会の中において、さまざまな事柄が行われました。人の命を奪う行為もありました。それらの事柄の中で本当に多くの人間が右往左往しながら、自分自身の居場所や向かうべきところを見失って、立つべきところをも分からなくなっているような状況、そのような姿を私たちのこの国は呈したのであります。神様、そのような中にあって私たちはいつもあなたの御言葉に聞き、そしてそこに教え示されているその真理にしっかりと生きることのできるものとならせてください。移ろいゆくこの世界、そして定まりなき私どもの命、それらのものが混乱の中に落とされるときに、なおあなたを見上げ、永遠に続くものとは何であるか、それをしっかりと聞き取ることができるように、またその命を共に生きることができるようになさせてください。すぐる一週間の間にも、私たち自身もまたさまざまな過ち、罪、駆け大き生活を送ってまいりました。どうぞその一つ一つを今あなたの御前に差し出して悔い改めたく願います。どうぞその懺悔を私たちの祈りとともに受け止めてください。また神様、教会員の中に心身に弱気を覚えている方、あるいは再度の手術を受けられた姉妹、多くの人々がおられます。神様がその御手を伸ばし添えてくださって、どうぞ癒しを与えてくださるように、そしてまたあなたの御翼を持って覆い守ってくださるように切に願います。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。 先週の説教テキスト箇所は4節で終わりました。今週もまたその4節からテキストが始まるような仕分けになっております。でそれはいろんな意味があるんですけれども、その一つにはこの4節が一体どちらに属するかという問題がありまして、新共同訳のこの翻訳の形ではそこで1文字下げてあって、4節は5節の側にくっつくように訳してあります。しかしそんな段落みたいなものは本文にはありませんで、ずっと続いているわけですね。と内容的に読んでまいりますと、例えば2節、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら競争を忍耐強く走り抜こうではないかと。このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさいとありまして、ここに続けてこの4節を読む。しかしあなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。こういうふうに読みますと一つの筋が通るというか分かりやすくなりますね。つまり罪と戦って血を流す、血を流すっていうのは一つの婉曲な表現ですけど、死に至るっていうことです。罪と戦って、殉教していくっていうこと。でその時にそれの手本になるのがイエス様だと。イエスとはということで、イエスとはどういうどこを通られたかということをまず指し示しまして、しかしあなた方はまだこのイエスのように罪と戦って血を流したことがないのだと、このように述べているとも取ることができるのであります。すなわちまずイエス様のお姿を第一のものとして提示をいたします。そしてその次にですからこのイエス様の姿ってこれが、まあ、いわば最終のゴール目標です。でそこへ至るプロセスとして5節以降、子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れていると。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである、ここでは鍛錬そして懲らしめですね、そういったものが挙げられてまいります。あるいは鞭打たれる、これは箴言からの引用なんですけれども、このヘブライ書の筆者がこういうことを引用しなければならなかったのはなぜか、ね、それは繰り返し申し上げてまいりましたように、このヘブライ書というのはおそらくですが紀元ちょうど100年頃前後に執筆をされた。で当時ローマの皇帝、ローマ皇帝によるキリスト者への迫害が非常に激しく行われていた時期であって、このヘブライ書の筆者はさらに大きな迫害がやってくる、そのことを念頭に置いてこの手紙を書くわけであります。だから罪とあらがって血を流したことがないんだと、まだお前たちは殉教していないと言いたいような事柄であるかもしれません。まあ、私はここを読むたびにいつも本当に、辛い思いになります。胸が塞がる思いとでも申しましょうかね。こんなふうに書かなければならないほど辛い目にこの人々は会っている。これからも会うんだ、もっとしんどいことがやってくる。その人々をヘブライ書の筆者はこういうふうに書いて一生懸命励まそうとするのであります。つらいことがいっぱいあるよ、さらに迫害を受けるかもしれないよ、だけどそれは 神から見捨てられたことを意味しないんだと。なんでこんなしんどい目にこんないろんな試練に遭うんだと。これはきっと神様がもう我々を見捨てられたからに違いない。そんなふうに考える人が随分出てきたのであります。そのように思ってしまう、そういう人々に対してヘブライ書の筆者はこのお手紙を書いておく。そうじゃないんだと。事柄自体は全くそれの真反対なんだと、逆なんだと。あなた方にこんな試練が与えられるのは神があなた方を愛しておられるからであり、あなた方が神聖の神の子だからだと。本当に自分の子であり自分が愛しているからこそ、親たちはその子供たちを鍛えるではないか。鍛えられないのは愛されていないから。子供を本当に愛する親は子供を本当に鍛えるんだよ。それと全く同じなんで、大変なこと、辛いことはあるかもしれない、試練がある、でもそれは神があなた方を見捨てたということの印ではなしに、むしろ神様があなたたちを本当の自分自身の子供として受け入れ受け止めておられるんだということを、彼は一生懸命、筆者はここで述べるわけです。私は辛くなるって言ったのは そのことなんです。この言葉を文字として真剣にというかきっちり受け止めていけば、まあ、もちろんそれでいいとも思う。ああ、こんなふうに神様は我々を鍛えてくださっているのか。しかしそれでも実際に迫害に出会っていくこの時代のこの手紙を読んだキリスト者たちですね、ああなるほどそうかと、ああこれは神様が我々を鍛えておられるんだと、じゃあ頑張ってそれを全部受け止め乗り越えていこうじゃないかと全ての人が思えたのかどうなのか。ああもう本当に書いてる方も辛いでしょうけど、受け取った方だって相当辛いんじゃないかなと実は私は思ったりいたします。そういう意味ではこのヘブライ書というのはもう本当に読むのが辛い文章でもあるのであります。頑張れ頑張れ、そうじゃないんだこうなんだと一生懸命説得されて、そうかそうか、じゃあ頑張ろう、どんなに辛くっても頑張ろう、血を流すまでに頑張ろうというようなね、そういうことで果たして私たちは本当にそれらの迫害の中の試練を乗り越えていくことができるのだろうか。ヘブライ書は一生懸命そのことを一つの励ましとしてここで書いているのであろうか。実はこれを読んでいてはっきりと分かることがありまして、それはヘブライ書はそういうふうに励ましの言葉だけをここに述べているんではないですね。ヘブライ書はさらにその先のことを結論として述べようとするのです。いや述べているのです。その先のこととは何か、罪と戦って血を流すまでに至ったその後のこと、どういうことか。11節12節を読みしますが、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だから苗えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐ道を歩きなさい。14節、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。神の恵みから除かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方が悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。義という平和に満ちた実りですね、一つは。そしてさらには すべての人との平和、また聖なる生活、そして神の恵み、これらのことをヘブライ書はここで私たちに語ろうとするのです。これ一体何を言ってるんだろうか。今申し上げましたごとく、ヘブライ書というのは単なる励ましの書ではありません。頑張れ頑張れ、大変なことがやってくるけどね、それは神様が私たちを愛してくださっている証拠なんだから、そう受け止めよ、そういうふうに物事を受け止める視点を一段ワンランク上げるというか、あるいは転換するというか、そのことによってその試練を乗り越える力を与えようとしている、それは一つの事実であります。しかしヘブライ書がここで本当に語りたいのは、その試練のさらに先にあるものなんです。それは一体何であるか。私たちの人生も顧みますと、生きていること自体が一つの試練でもありましょう。いろんな出来事に出会います。もうこんな辛いっていうのも、もう嫌だっていうような時だってある。生きていること自体が試練だ。でヘブライ書を読んで私たちがそうか頑張ろうと言って生きていくけれども、それで終わりじゃないですよね。それで終わりじゃない。では一体こんな試練に満ちた生活、その人生、その歩み、それを通して私たちは一体どこにたどり着くというのか、それをヘブライ書はここで私たちに語ろうとするのであります。京都大学に畑野誠一という方がおられました。京都大学のキリスト教学研究、キリスト教研究の、まあ、いわば基礎を築いた方でして、京大のキリスト教研究の一つの特徴の一つは原点主義って言って、あらゆるものを原点に当たる、原点を読んでそこから出発していく、まあ、学問的にはあまりにも当然のことなんだけれども、それを成し遂げていくことができる人っていうか、大学というか、それは非常に数が少ないと私は思いますね。でもその貴重な、そのキリスト教研究の基礎を築いた方です。畑野誠一全集というのがありまして、その中の一つに、一番有名な書物に時と永遠という書物がありますね。時と永遠、一体その書物の中で畑野は何を語っているかというと、永遠とは何かということを明確に解き明かしてくれるんですね。で、内容的にはもうかいつまんで本当に優しく申し上げますので、ちょっとだけ数分聞いていただければと思うんですけど、永遠とは何か、いや、これはしかし牧師として私がこれまで多くの信徒の方々から質問を受けた質問です。先生、永遠の命って何なんですか。神様は永遠だと言うけど、その永遠ということはどういうことなんでしょうか。私はその度にご説明を申し上げてまいりました。説教の中でも語ってきました。畑野はどう言っているかというと、まず時間ということね、時と永遠という書物にあられる、まず時、時って何だ。私たちは普通過去、現在、そして未来、これがある、ね、生きてきてここまで過去で、現在今ここにいる、でこれから歩いていくのが未来だと。時間の流れは過去から未来に向けて流れると思うんだけど、畑野はそうじゃないっていうんですね。真逆である。将来から現在に時は流れてきて、そして私たちと出会って現在となって、そして過去に向けて流れていく、ね、だから過去に過ぎ去っていった時間というのはもう消え去ってないんだと。滅びようなもんだと。だから我々人間にはその現在だけがあるんだと。私たちは常にその現在を生き続けているんだと。まずこれが第一のことね。そして二つ目のことは、大事なことは、畑野が言う非常に大切なことは、我々は永遠ということを考えるときに、よくね、私たち有限な人間が生きているこの時がある、でも永遠の時っていうのは、私が生きているこの時、将来、現在、過去っていうような、 この有限な時、この有限な時とは全く無関係なところにある、そういう永遠の時っていうのは、そういうもんなんだと。つまり私たち人間が生きる時とは全く無関係なところに流れているのが神の永遠の時だと。だから永遠性とか超越性っていうでしょ、もう超越しちゃってるんですよ。私たち人間が生きているそんな時間からは完全に超越しちゃってる。そう考える人は、しかしそれも全く違うっていうんですね。そうではなくて、我々は神の永遠ということを考えるときに、自分たち人間が生きている私の時、今この現在、これと絶対に切り離しちゃダメなんだということを言うんです。これはとっても大切な指摘だと私は思っていて、神の永遠、永遠の命、その永遠を考えるときに、この私の現在と切り離して考えてはならぬと畑野は言います。それで二つのことを申し上げて、それで準備が整ったんです。今から畑野先生が言う永遠とは何かということをたった一言で申し上げます。畑野が語る永遠とは何か。畑野さんはキリスト者ですからね。畑野が語る永遠というのは、すなわち聖書が語る永遠とは何かということですよ。それでは畑野が語る、聖書が語る永遠とは何か、それを畑野先生は一言で、ほぼ一文で言います。永遠とは滅びることのない現在である。まあ本当によく一言で言い抜いたと私は思うんですね。永遠とは滅びることのない現在のことなのだと。でそれは一体どういうことか。滅びることのない現在とは何か。それは神の愛の共同体が持つ現在ということなんだと。それは教会の現在と言ってもいいでしょうね。あるいはキリスト者の現在と言ってもいいと思うんです。でまさにここにある通りでして、それは別の言葉で言えば、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。このすべての人との平和、そして聖なる生活、これこそが滅びることのない現在そのものなんですよ。繰り返し説教でも申し上げてまいりましたごとく、神の永遠性とは何か、ね、私たちの人生そのものが永遠にいましたもう神の中にはっきりと覚えられているということだと。そしてこの教会に生きた人々がこの教会の現在の営みの中で生きていった、その聖なる生活、愛の交わりね、その現在こそが断じて滅びることがないんだと。それは神の永遠の命の中に覚え続けられているからである。単なる記憶としてだけではありません。神の中にあって、その私たちが生きた愛の交わりそのもの、愛そのものは働き続ける。ずっと永遠の価値を失わないで永遠にそこに働き続ける、生き続けるんだ。永遠とは滅びざる現在、それが永遠ということなのだ。私はこの言葉を自分なりに言葉を変えて、いろんな言葉で申し上げてきました。人生は矢のように過ぎ去る、しかし神と共に働いた日々だけは永遠に残るのだ。まあ、私は妻の生涯を顧みまするときに本当にそのことを思うんですね。うん、妻だけではありませんよ。彼女が生きているときに働いたその働き、愛したたくさんの愛、その愛の交わり、その命そのものは彼女の現在は決して滅び去らない。彼女がその人生において生きた彼女における現在は神様との関係の中にしっかりと保たれ続ける、生き続けるんですよ。 私たちの死を超えて、肉体の死を超えて、なおその彼女の現在は生き続けるんです。それが神の永遠ということの中身だ。皆さん方もそうなんです。私たち一人一人もそうなんです。私たちの肉体の死を超えて、私たち一人一人が一生懸命に生きた、神様と共に生きた、そして兄弟姉妹たちと共に生きた私たちの現在は、永遠なる神と共に滅びることなくあり続ける。そこに私たちの肉体の死を超えた神の永遠の命の恵みが存在をするわけであります。私たちの目指すべきところはまさにその事柄なのだ。そこに視点を置いて、この地上の人生のさまざまな試練を喜んで受け止めつつ生きよ、そうヘブライ書は私たちに語るのであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、この地上で私たちは肉の命を生きております。思わぬ形で奪い取られていくこともあるその命であります。神の永遠ということにつながらないで地上の生のみを生きているその者たちは、本当にあらゆる事柄の中で右往左往してまいりますが、神様は私たちは神の永遠の命に預かりながら生かされていることを誠の恵みとして受け止めて歩んでまいります。どうぞ私たちにその恵みを常に示し与え続けてください。隣人との平和、聖なる生活、あなたとの関係の中にこの人生を、与えられた自分自身の現在をしっかりと生き抜くものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の地なる神様、今週もあなたのお招きにより礼拝へと集い、共にあなたを賛美し、共にあなたを祈り、共に岡本牧師を通して御言葉の解き明かしを受けることができましたことを感謝いたします。今日より使わされていく一週間も暑さの中にありますが、いただいた御言葉に課され、それぞれの場所で主の恵みに感謝し、祈りつつ歩むことができますようにお導きください。本日この礼拝に集えなかったお一人お一人、特に病床にある方々の上にあなたのお守りとお支え、お癒しが豊かにありますようにお願い申し上げます。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金をお捧げしました。神様の御栄えのためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
州法に従って報告いたします。本日の集会として青年会5分間集会が礼拝直後に持たれます。今週の集会といたしまして聖書研究祈祷会が13日水曜日に行われます。聖書研究岡本牧師によりコヘレトの言葉4章4節から8節を学びます。朝は10時半より司会中山雅子姉妹、夜は19時半より祈祷会として持たれます。説教黙想4回が16日土曜日14時より持たれます。報告といたしまして青年会の会報誌マラナタを学校協会のホームページ上でも公開しています。ぜひご覧ください。本誌春号は受付台に置いてありますので礼拝に来られた方はご自由にお持ち帰りください。その他は各自ご確認ください。それではお差し支えのない方はお立ちください。正英541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。本日の礼拝に初めてお越しになった方をご紹介をいたします。初めてではないかもしれませんが、伊藤靖子姉妹のいとこの方ですね、島田美智子さん、どうぞその場所でお立ちください。ご紹介しておきます。よくいらっしゃいました。もう二方、
高松市がご実家ですけれども、大学入学のために京都の北区の方に今お住まいになっていらっしゃいます。川上七香さんとお母様の川上香織さん、どうぞ。あ、よくいらっしゃいました。今通える教会を探していらっしゃるということで、どうぞまたよろしければまたお越しください。お待ちしています。それと今日は伊藤喜八郎さんが久しぶりにご出席です。はい、どうぞ。かねてより、受洗洗礼の志願をしておられまして、役員の皆様、役員会で話し合ったように、伊藤喜八郎さん今度ご出席になられたら、臨時で諮問会を直ちに行おうということを確認をいたしましたが、可能でしょうか。皆様短時間3階でいけますか。はい、じゃあご出席いただける役員の方、この後直ちに3階で短くですね諮問会を行って、7月中にできれば洗礼式を行うことができればと願っております。どうぞよろしくお願いします。他に何か報告のある方、どうぞ。
教会の会計です。ちょっとお話しさせてください。夏季献金っていうのもお捧げくださっている方もあるのですけれども、築地献金の袋の裏に、そんな一覧がある、一行があるんですけれども、それを見られたら、あ、ボーナスもらった人が捧げるのかなとか、これを捧げたら先生の書き手当になるのかなって思っていられる方が多いかなと思うのですが、実は違うのです。今は夏季献金と言っておりますが、昔は国旗献金と言ったそうです。9月の初めの日曜日が、新規日礼拝というのは皆さんよくご存知だと思いますが、奮い起こす、何を奮い起こすかというと、伝道の秋に向かってその気持ちを奮い起こすわけですね。それに向かって国旗っていうのは、この暑い夏を、信仰を持って歩む、自分に勝ってしっかり信仰を持って歩む、そして新規日に、向かうというふうな、この暑い夏を信仰を持って乗り切る感謝っていうような、位置づけですね。よろしいですか。そんなふうな献金です。どうぞふるって覚えて、献金をお捧げいただけるとありがたいです。
他に何か報告ですか。どうぞ。
青年会の方への連絡です。ちょっと今日出席されてない方いるかもしれないんで、一応前で言っておきます。今年久しぶりに近畿青年交流キャンプを行うことになりました。今年毎年というか例年は、一泊してやってたんですけど、今年は日帰りで、場所は茨城教会で、講師の先生、茨城教会の主任担任牧師の田辺幸雄先生に講演をしていただくことになっています。開催の日程は2022年9月19日、祝日の日ですね。この日にやることになりましたので、青年の方はぜひ振るってご参加ください。参加費500円です。はい、よろしくお願いします。
他に報告よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。